Jesus said, I have come that you might have life.
イエス様は、こう言われました。私はあなた方が命を得るために来たのです。
Yeah, and, this is not just talking about, eternal life.
これは永遠の命のことだけを言っているのではありません。
But it's talking about enjoying your life now.
それは私たちが今ここにいるこの地上でもその人生を楽しむということも入っています。
Yeah, and if we are not enjoying our life, even a little bit, it's difficult to bless anyone else.
私たちが人生をあんまりこう楽しめてなかったら、他の周りの人を祝福するということが難しくなってきます。
Yeah. One mistaken thinking is when all my problems,are over or taken care of, then I'm going to enjoy life.
で、大きな、間違い、一つの間違い、犯しやすい間違いは、私はこの今は抱えている問題全部クリアしたら、あ、人生を楽しもうっていうふうに考えている人がいるっていうことです。
But that, it never comes.
だけど、それを待っていたら、絶対それはやってこないんですね、
Because once one problem is over, another one comes.
どうしてかというと、一つの問題が解決したら、次の問題がやってくるんですね。
And so we have to learn to enjoy life while we have problems.
だから私たちは問題を抱えながらも人生を楽しむということを学んでいかないといけないんですね。
Sure, there's different struggles, but take a break at now and then and enjoy, the things that you do have.
もちろん私たち人間はいろんな問題を抱えていくんですけれども、そういうところからこう休憩を取りながら休み休みにこう時間を見つけて楽しんでいくということをやっていかなければいけないんだと思います、
yeah. And, one thing that we need to learn how to deal with is people.
で、一つはどういうふうにこの問題を扱っていったらいいかということの一つに、その人、人間対する対人間ということがあるんですけれども、
yeah. How many of you have someone that gives you a little bit trouble in your life?
こう人生の中でちょっともこう問題を抱えてしまう、これが問題だなっていう、こう問題抱えてる人。
Do you have any difficult people in your life?
その誰か人と人間関係において何か難しい問題があるっていう人。
I think most people do.
ほとんどの人があると思うんですね。
And sometimes we even think.If that person would go some other place, I would be so happy.
もうあまりにもそういうことがこうありすぎて、もうあの人さえいなくなってくれたら私は本当に幸せな人生を送れるのになって思ってしまったりします。Yeah.
They don't have to die, just move away.
もう死ななくていいから、私の目の前から消えるだけでいいから、どっか行ってくれるだけでいいからって思います。
Or have you ever had a person that you really have a difficult time with?And you keep bumping into them at the supermarket and other places.
あるいはこういうことないですか。もうこの人と、もうある人とすごい問題抱えてて、この人にだけは会いたくないなって思ってるのに、スーパーとか行く先々でその人に会う。
Yeah, it's like, you know.
あ、また会ってしまった。
You're pretending you didn't see, and they're pretending they didn't see.
もうその人を見なかったことにして見てないふりするし、相手も自分のことを見てないふりしてるっていうそういう関係。
And so if we're going to enjoy this life.
で、私たちが今の自分の人生を楽しもうとするならば、
Then we have to learn how to resolve conflicts with people.
に人との間に起こるその問題っていうものをどう扱っていくかっていう、その扱い方を学んでいかなければいけないと思うんですね。
Yeah, because people cause trouble.
どうしてかって言ったら、人はこういろんな問題をこう引き起こすものなんですね。
Sooner or later, somebody's going to cause trouble.
遅かれ早かれ誰かが問題を引き起こします。
Yeah, sooner or later, somebody's going to say something that hurts your feelings.
遅かれ早かれ誰かが私たちの気分を害するようなことを言ったり傷つけたりします。
And so if we're going to enjoy life, we have to learn how to handle these situations.
だから人生を楽しんでいきたければ、こういうことが起きたときにどうやって扱っていったらいいかということを学ばないと。
And, the biggest mistake is to begin judging them.
一番大きな、犯しやすい間違いというのは、その相手の人をこう裁いていく。
Yeah.
そういうことをしてしまう。
And judging a person is talking about a person's faults with no intention of helping them in that situation.
裁くっていうのはどういうことかっていうと、その人のことを助けようとせずに、その人のことを悪いことばっかり言うっていうことですよね。
Yeah. So like a mother and father, their child goes to sleep. After their child is asleep, they're talking about the child's problems.
両親が子供が寝た後に子供の問題をいろいろ 親が話をする。
This is not judging.
それは裁いていることではないんですね。
This is not gossip.
これはそのゴシップ、悪口を言っているということではないです。
Because they're in a position to help that child the next morning.
どうしてかというと、次の朝になったらその子供、問題を抱えている子供をどう助けようかという、その助けるそのポジションに位置に置かれているからですね、その親というものが。
But judging is when we speak about another person, as if they will never be able to change.
だけども、裁くっていうことはその相手の人をこう変えることができないのにいろいろ悪いことを言う、yeah. 悪口を言う。
For me, one thing that helps me with judging is Matthew chapter 7 verse 1.
この裁くということに対して関して私がすごくあの役に立った御言葉が、マタイの
7章の1節
です
ね。Yeah, can you read that?
はい、お読みしますね。マタイの7章の1節、裁いてはいけません、裁かれないためです。 Just one?
Yeah, that's all. I don't want to be judged.
裁かれたくないです。
Yeah. How many of you don't want to be judged?
裁かれたくない人どれぐらいいますか、ここに。
Yeah, well then the way not to is not to judge other people.
裁かれないためには他の人を裁かないことです。
Yeah, and so I always, when I start saying, well, you know, he
よくもうあのね、あの人はねってこう口からこうついて出そうになるんですけれども、このことを思い出すんですね。
Yeah, this is a reminder for me.
この御言葉が私にこうこのことを思い起こさせます。
And what God really wants us to be is peacemakers.
神様は私たちにどうなって、本当にどうなってほしいかと思われているかというと、ピースメーカー、平和を作り出す人になってほしいんですね。
Yeah, wherever we go, because we are there, there is more peace.
私たちがどこに行っても私たちのいるところ先々でこう平安がやってくる、そういう存在になってほしいと思っているんですね。
Not a troublemaker, but a peacemaker.
トラブルメーカー、問題を引き起こす人ではなくて平安を呼び起こす人になってほしいと思っている。
And that's what God wants to train in us, that we will be peacemakers on this earth.
私たちにそういうふうになってほしいと思われていて、神様は私たちにそのためのトレーニングをしてくださるんですね。
I think maybe the number one champion peacemaker I knowis an old man named Moore, Lardner Moore.
私のもうあの人生の中で知ってる人の中でチャンピオンのピースメーカーというのはラードナー・モアさんっていう方がいらっしゃるんですね。
Yeah.
And,
he has been a missionary all his life in Japan. Now he's maybe 85, 86 years old.
今まあ805歳とか6歳とかそれぐらいだと思うんですけども、もう日本での宣教師だったんですね。で、日本に来てからのずっともうピースメーカーだったと思うんですね。 Chinese church here many times. で、ここ の, あの中華教会でもあのゲストスピーカーとしてある、いろいろお話しされたことがある方なんですが、
But he's always looking to make peace with people.
いつも常に人との間に平和を作り出す、そういう存在になろうとしてらっしゃる方なんですね。
And he has been doing this so long that if he's inRoom, it's difficult to argue.
で、それをずっとそういうことされて生きてこられた方なので、その人が部屋に入ってきただけでこうあの問題その平安をなくしてしまうことが難しいんですね。
Yeah, yeah. I have seen this kind of situation.
こういう状況を見たことがあります。
Some people are a little bit upset and they're talking back and forth.
なんかこう人が揉めてたんですね。で、言い合いをしていました。
Yeah, and he comes in the room.
そしたらそのモアさんがやってきて、同じ部屋に入ってきて、
And he said, "Good, it's happy to see you."
で、こういう感じでお会いできて本当に嬉しいですって言うんですね。
The argument stops.
そしたらもうそういう感じで、yeah. あの入ってこられたらもう急にその言い合いが争い事がなくなってしまうんです。
And God wants us to get close to Him to the point where we are also bringing peace into situations.
神様は私たちにそうやって神様にもっともっとできるだけ近づいて、そのいろんな状況の中に平安をこう作り出す、そういう人になってほしいと思われます。
And so, today I just want to talk a few points. What to do when someone, you have a conflict with someone, maybe they did something or said something that upset you or hurt you.
で、今日はそのいくつかの、あのポイントで、何か問題が起きた時に、で、私たちのことを傷つけたり腹を立てさせるようなことをするような人たちがに対して、私たちがどうするべきかっていう話をしたいと思います。
And, number one comes from Proverbs 19:11.
一つ目は、箴言の19章の11節。 ですね、人に思慮があれば怒りを遅くする、その人の公営は背きを許すことである。
The first thing that we can do when, if someone says something or does something, we need to ask ourselves, is this really important?
私たちが覚えておかないといけないのは、誰かが私たちに対して何かこう言ってきたときに、このことは本当に重要なことかなってまず考えるということです。
And I have seen this many times where、someone comes to me and they say, Rob, I haven't been going to KBF for a while now.
でこういうことが今まで何度もあったんですけれども、私のところに来てロブって私は KBF にもう長いこと行ってないんですよって言って言うんですね。
What happened?
でどうしたんですか、どうしてですかって聞いたら、
well,
後ろこうキョロキョロしながら誰もいないか確認して、
well, don't tell anyone.
誰にも言わないでね、
yeah. It was about three weeks ago.
だいたい3週間ぐらい前なんだけど、
yeah. And, I got a new, coat.
うん、でそのあるカルトにちょっと首を突っ込んでしまって、
yeah. no.
あ、ニューコート、
ニューコート、
あ、ごめん、カルトだと思った、コート、新しいコート、
yeah. And I was, I'm really, I was really excited about the coat.
でその、excited about the coat じゃないね。その新しいコートにすごい、あの、すごく喜んでたんですねって。
Yeah. And I was come to KBF to learn more about God.
で、KBF にずっと来てて、でもっと神様のことを学びたいなと思って、
And I got to the door.
で、ドアのところまで来たら、
And Shuhei started laughing.
Shuhei 君が僕のことを笑い出したんですよ。
And he said, "That's the funniest looking coat I ever saw."
僕の人生の中で見たコートの中で一番変なコートだって言って笑い出したんですよ。
And I turned around.
で後ろ見たら、
And I went home.
あ、後ろ振り返後ろに向き返っても帰っちゃったんですって言ったんですね。
And I have seen one little thing stops a person's life.For weeks and months and sometimes years.
そんな些細なこと、本当に小さなことに思えるようなことで、その人生のその後がそこでこう中断してしまう。
One email.
もう一つの例えばメールが来ただ
けで。One comment that someone said.
とか誰かが一言言ったその一言だけでとかですね。
Someone borrowed something and they didn't ask.
で、誰かが何かを借りて何も聞かないで勝手に借りていったとか、
yeah.
そういうこととかですね。
And one little happening, and because of that, their life is stopped.
本当に些細なことで人生がこう立ち止まってしまう、そこで止まってしまうようなことがある。
You know, some people say, oh, Rob, you know, I want God to use me in a great way.
ロブって私は神様に
I want God to use me in a great way.
素晴らしい方法で私を使ってほしいと思ってるんです。
You want to help a lot of people? I say.
で、私はその人に、あなたはたくさんの人を助けたいと思っていますかって言うんですね。
Yes, yes.
もちろんです。
A lot of people?
もうたくさんの人を助けたいと思っています。
Yes, I want to help a lot of people.
もう本当にたくさんの人を助けたいと思っています。
Well, if you want to help a lot of people, you have to become able to overlook a small offense.
でたくさんの人を助けたいと思ってるならば、小さなこう些細なことでこう気分を害したりしない、そういう人にならないとダメだよって言うんですね。
Because sooner or later somebody's going to do something or say something.
どうしてかって言ったら、遅かれ早かれ誰かがその気分を害するようなこととか傷つけることを言うよ。
Yeah, and so you have to learn how to handle it.
だからそういうことを言われた時にもちゃんとこうそれを取り扱っていくことができるようにならなければいけない。
And when they say some little thing and say, I am not going to be influenced by this comment.
でなんかちょっと嫌なことを言われたとしても、このことで自分はそう影響を及ぼされるようなことにはならないでおこうと思う。
And I think this is one of the main reasons some churches stay small.
でこれはこういうことをうまくこう乗り扱っていけないことが、その教会がずっとこう小さくこう大きくなって、そう成長していかない理由の一つだと思います。
I have heard this again and again and again.
このことをこういう話を何度も何度も聞いてきました。
3 years ago, our church had 20 people.
3年前に私たちの教会には20人の人がいました。
But various things happened.
でいろんなことが起こってしまってね。
And they started fighting.
でだんだん喧嘩や揉め事が起きて。
And now there's only five.
今もう5人に減ってしまいました。
Yeah, and I said, well, what happened?
でどそれからどうしたんですか、yeah. って聞いたら
and it was just one little thing after another little thing after another little thing.
もう本当にこう些細なことが次から次へと起きてね。
And so we have to train ourselves not to be so offended by every little thing that people say.
だからそういう些細なこととか傷つくようなこととかっていうのはちょこちょこ起こるので、そういうことでこう自分がもう傷ついてしまって立ち止まってしまうようなことはないようにしないといけないんですね。
Okay, so it's just we have to learn to これマイクワイヤレスマイクなかったんだよ。動きにくい。
動きにくい。It's kind of difficult to move around.
But it's kind of like this. So let's see, Bataean.
Bataean, 来たって。
So you just sit there.
そこ座っといてくださいね。
And as I go by, I say hi, and you just say your stomach sticking out.
Okay.
Hi, こんにちは。
お腹出たね。
Things like this.
How are you? Your stomach is sticking out.
We have to learn to just speak about it then and deal with it then.
もうそうなんかこう傷つくようなこと言われても、その時にそれをその場で扱っていくっていうことをしないといけないんですね。
Then.
その時です。
If it offends you, talk back then.
その時に傷ついたり、気分を害したら、その時に傷ついたとか気分を害したってその時に言うんですね。
Yeah, and first of all, ask the question: Is it really important?
で、まずは自分の中でこういう質問をしますね。このことが そんなに重要なことかって考えます。
Yeah, and if it's not,
で、もしそれがもう重要なことではなければ、
then just ignore it.
もう無視する。
Yeah, and if it is hurtful, talk about it then.
でもしそれが自分にとって重要で、これはちゃんと話しないといけないなと思うことだったら、その時に話をする。でもう一度じゃあ、言ってもらえますか。
ロブお腹出たね。
Your stomach is sticking out. って言ったら、
こっち頑張ってんのに、もう一生懸命やってんのよ僕は。もう
I'm trying so hard. Why do you say that?
明日からごぼう茶飲むからちゃんと。
分
かってるよもう。
明日から何？
Yeah, but now.
ごぼう茶。I'll start drinking ごぼう茶。
Now, I talked back right then.
その時に言い返したんですよね。言われた時に言い返した。
If I didn't talk about it then,
その時に言い返さないで、
I would go home and think about it.
家に帰っていろいろ考えて、いろいろ考えて、
and think about it.
もうじっくり考えて、
and think about it.
ずっと考えると、
and then, next time I see him,
次の時にまた。バタヤに会いますね。そしたら、
I can't look at his face now.
もう顔も見たくないというか、目も見れないみたいな感じになってしまいます。
And now, if we start talking, I'm afraid I might become too emotional.
で、もうそんなに時間が経ってしまったので、そこからまたこうぶり返してそのこと、その時の話を しようものなら、もうちょっと感情的になりすぎてしまうかもしれない。
And so it's really important that if we're going to talk to a person, we do it soon.
だからその人にやっぱそう傷ついたとか何か言いたいときにはもうその場で言うっていうことをできるだけ早く言うっていうことをしないといけないと思うんですね。
Matthew 18:15.
マタイの18章の15節。
Matthew 18:15.
18章の15節。はい、お読みしますね。マタイの18章15節。またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って2人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。
So if we have a disagreement, you talk to that person.
何かそういう状況が起きたら、その人にその人のところへ行って話を直接するっていうことですね。
Yeah, as soon as possible.
できるだけ早くです。
But you know what most people do?
だけどほとんどの人がどうするかご存知ですか？
They email all their friends.
メールに友達みんなにそのことについてメールするんです。
もう最悪、 This terrible thing happened.
もう最悪、この人がこんなこと言ってみたいな。腹立つ。 It's so upsetting.
And they make all these faces. They're these little characters that you can.
で絵文字でなんかこう怒った顔をつけたりとかするんですね。
You put all the faces up, you know.
いろんな顔の表情を絵文字でつけて。
ぐるぐるぐるマーク、you know.
でぐるぐるぐるのマークとか。でもう友達という友達にそれを送る。
That's what many people
do. それ本当にたくさんの人がそうするんですね。
Yeah. And what it does is it destroys our life and their life.
で、それをすることによってどういうことが起きるかというと、私たちの人生もダメにしてしまうし、相手のその人の人生もダメにしてしまうんですね。
Well, you know, some people say, you know, well, Rob, that's okay. Go directly to the person right as soon as possible. But it takes me time.
人はこういうふうに言う人がいます。そのロブさんはそうやってもうできるだけ早くその人のところに行って話をした方がいいって言うけれども、こう消化するのに時間がかかるんですっていうんですね。
It takes me time to process it.
うん、その消化するのに時間がかかるってことですね。
Yeah. But actually, you can train yourself to process faster.
だけどそのプロセス、その段階の期間、消化期間をトレーニングによって短くすることができるんですね。
Yeah, yeah. It's a thing. It's not something that you're just born with.
もう生まれつきもうこの時間が絶対いるっていうわけではなくて、
yeah. But it is something that you can train yourself.
訓練をしていくことができるんですね。
Yeah, and this is something I've worked on and I'm still working on in my life.
で、それこれは私がずっとこう今までにもいろいろトレーニングしてきたことであり、今もまだトレーニング中のことです。
Yeah, but if you want to be used by God to help lots of people,
たくさんの人を助けたいっていうそういうビジョンが与えられてて、神様に用いられたいと思われていた
ならば、then you have to learn not to be so sensitive.
そんなにこう敏感に、いろんな人の言うことに敏感な人間ではなかなか難しいんですね。
Yeah, because if you're super sensitive, you can't reach very many people.
異常に敏感だとたくさんの人にこう手を差し伸べることができなくなってきます。
And it will be very easy for Satan to stop you.
そして、サタンはそういう敏感な人を止めることっていうのは本当に簡単にできてしまうんですね。
Yeah, just one little trouble and stop this person.
もう本当に小さな些細な問題をピュッと送ればですね、その人は立ち止まってしまうわけですから。
And so we have to practice.Maybe one time it took us 3 days to process our feeling and talk to the person. Well, let's work on it and make it 2 days and then make it 1 day.
私たちはその消化の期間っていうのを短くするトレーニングをするべきなんですね。だからもし何か人に嫌なこと言われて、その人に話をするまでに3日かかったとしたら、その次には2日で話ができるようになり、1日でできるようになりっていうふうに少しずつでもその期間を縮めていく訓練をしたらいいと思います。結婚しようとしているそのカップルへ私がよくするアドバイスは、
I say this.Are you right now talking heart to heart to each other right now?
今現在その心を開いて話をしていますか？
And they with these glowing eyes, they say, yes.
そしたらもうキラキラした目で二人はもちろんですって言うんですね。
We talk about everything.
もうすべてのことをオープンに話をしますってキラキラした目で言います。
And then I have one request of you.
で一つお願いリクエストがあるんですけどっていうんですね。
And that is talk from the heart at least 5 minutes every day from now on.
今これからずっと毎日5分最低5分は本当に心を開いて話をお互いにしてください。
Yeah. And what makes you happy? What makes you sad? What upsets you? At least 5 minutes every single day.
どういうことで嬉しく感じるのか、どういうことで悲しく感じるのか、どういうことで腹を立ててしまうのかっていうようなことをお互いに5分、少なくとも5分は話をしてください。
And many times before marriage, they say, "Oh, that's easy. We talk 3, 4, 5 hours, no trouble."
で結婚する前はですね、そんなの簡単ですよ。少なくとも5分なんて簡単ですよ。私たちは3時間でも4時間でも5時間でも話をしますからっていうんですね。
Yeah, but I said, okay, 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 but 5 minutes.
分かった、分かった、分かったけど5分話してね。
And this keeps a small problem a small problem.
これはこのことをすると小さな問題を小さな問題のままとどめておくことができます。
If you're hurt that day, you talk about it that day.
何か、
If you are hurt by them that day, you talk about it on the same day.
その時に何か傷つけられたことを言われても、その日に話をして解決していくっていうことができるようになる。
Yeah, and this is so important.
このことをすることは本当に大切なんですね。
And if you don't talk about it that day,
その日のうちに話をしなければ、
and don't talk about it for a week,
で1週間も話をしなければ、
and then other things happen,
いろんな他のことが起こります。
And then you don't talk about it for five months.
でいろいろ起こって、5ヶ月ぐらい話をしません。
And then you don't talk about it for a year.
で1年も話をしなくなり、
You're making a 爆弾、
もう本当に大爆弾、爆弾を作ってるようなものなんですね。
Yeah. And so this is something that we have to train in our lives with the people that are close to us, family members, people that are closest to us, that we talk from the heart.Every day.
これは私たちそういうふうに訓練をしていると思うんですね。特に私たちにとってとても近い関係の人、家族、ですね、家族とか、親友とか、そういう近い関係の人とこのことをやっていく。
Yeah, yeah. And I especially because of Ephesians chapter 4, verse 25 to 27.
エペソの4章の25節。エペソの4章の25節、はい、ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分としてお互いにそれぞれのものだからです。
エペソの4:25。One more time.
はい、もう一度エペソの4章の25節もう一度読みしますね。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。26もですか、mm-hmm. 怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままいてはいけません。27節、悪魔に機会を与えないようにしなさい。
When we're angry and we go to sleep angry,
私たちがこう怒ってそのまま寝てしまうと、
then this opens the door in the spiritual world,
これがその霊的な扉を開けてしまうことになるんですね。
Satan to come in.
サタンが、悪魔が私入ってくる、忍び寄ってくることができる。
Yeah. Recently, I've been studying about ghosts.
最近その霊って言ってもゴーストですね。お化けに関してちょっと勉強してる、
yeah.
学んでるんですけども。
I've been studying about ghosts and other spiritual beings.
他 の, その霊的な存在とかお化けとかそういうものに関してちょっといろいろ学んでるんですね。
there's places in Kobe that there is rumor about them having ghosts or spirits.
神戸の中でもそういう何かある種の霊とかお化けとかが出るっていうような噂のあるような場所っていうのがあるんですね。
There's two places in Kitano Chou I know about.
北野町でも2箇所私が知ってる限りでもあるんですね。
There's a tunnel over here that has a one.
トンネルのあるところにも一つあるんですね。
And if you go back to the history, how did this begin?
で、そのこう歴史をずっとこう辿っていくと、どういうふうに始まったかというと、
How did this start happening?
どうしてそういうことが起き始めたかというと、
There was a trauma situation.
もうすごくそのトラウマになるような状況が起きたんです
ね。Where there was a lot of anger.
ものすごいこう怒りに満ち溢れたような状況だとか。こう心の中にすごくこうわだかまりを抱えたままのものだったり、殺人だったりとか、何かすごくひどい出来事が起こった。でそれによって、今
御
言葉で読んだような扉が開いてしまったんですね。でひどいそのものっていうものがそこへ。出るようになった。
So it's really important
だからとっても重要なんですね。
That we forgive and communicate from the heart with the people that we are living with every day.
私たちがお互いにこうし、許し合うということ、それも日々の、中で許し合う。いいコミュニケーションを取っていくということがとても重要なんですね。
So that the door is not open for
その怒ったままでいないで扉をこう開くようなことをしない、そういう状況を作ることでですね。
Yeah. And so, point number one is train yourself to overlook small things.
一つ目のポイントは、その些細なことっていうものはもう見逃すっ ということですね。見過ごす。
Don't waste your time with those things.
もう些細なことでこう時間を無駄にしないようにする。
Just say, I choose to forgive him, bless him.
もうこの人こんなこと言ってるけど、私はこの人を許すことに決めてるから、どうぞこの人を祝福してあげてくださいっていうふうに終わらす。もうさっさと手放してしまって、このことで時間を無駄にしてしまわない。どうぞ神様この人を祝福してあげてくださいっていう。
They said something I don't like, but it's okay. I thank you that you like me.
私が嫌な気に障るようなことをこの人は言いますけれども、あなたは私のことを愛してくださっていると思うからもういいですっていうふうにして進んでいく。
Number two is if you've got a problem with someone, keep it, do it, deal with it quickly, soon as possible.
二つ目は何か問題が、相手の人とあったとしても、それをもう早く、できるだけ早くそれを解決していく、話をするということ。
Yeah, but when you are talking with them
で、その時に人と、その人と話をするときに、
This is something that we need to remember.
これ本当に覚えとかないといけないことなんですけれども、
yeah. And that is think before you speak.
話す前に考えろということですね。
Yeah. Think before you speak.
話す前に考える。
Yeah. Have you ever had this kind of experience?
こういう経験ないでしょうか。
You have some trouble with the person.
ある人と問題を抱えています。
皆さんが
で歩いてるんですけど、
もうあの人
どうしてあんなこといつもするのかなっていうふうに腹を立ててます。もうあの人が今度あんなこと言ったら、もう絶対今度こそこれ言ってやる。でそこを言い返してきたら、絶対こう言って言い返したる。
And if they say that,
でこういうこと言ってきたら、
I'll say this.
こういうことを絶対言い返したる。
Yeah. And we start planning what we're gonna say.
で自分で言われたらこういうこと言ってやるっていうことを計画立てるんですね。
And if they say that,
でこういうこと言ったら、
if they say that,
もしも万が一あんなこと言ってきたら、
then I'm gonna say that.
もう絶対これでやり返してやる。
And then I think, wait a minute.That's terrible.
っていうふうに考えちゃうんですね。それはひどい、あ、よくないことだ。絶対そんなこと言うべきじゃない。
That's too terrible.
もうひどい。
You shouldn't say that to anyone.
こんなこと絶対人に、誰にでもこんなこと言っちゃいけないことだ。
I'm never gonna say that.
あ、絶対言わない。
That's too terrible.
あんまりにもひどすぎる。
That will hurt them too much.
もうその人を傷つけすぎてしまう。
So I'll not say that.
だからそれは言わないでおこう。
And then you meet them.
でって思うんですけど、その人に会いますよね。
And they upset you.
で相手がもう案の定嫌なこと言ってきます。
And it comes out.
もう全部出てきます口から。
What you were thinking, what you were planning,
計画してたことから、頭の中で思い描いてたことから、全部こう滝のように出てきます。
yeah.
そんな経験ありますか、ある人。私だけですか？ Yeah. そんなことないですね。
You said, I'll never say that, but then you got
too emotional. もうこういろいろ考えて、ああやこうや考えて、でも絶対これは言っちゃいけないとか思うのに、もうポッと出てしまう。
Yeah. Yeah. Proverbs 29:11 talks about this.
箴言の29章の11節にこのことを書いてあります。箴言の29章11節。愚かな者は怒りをぶちまける。しかし知恵のある者はそれを内に収める。これが私たちが学ばなければいけないことですね。
Where, as the person is talking to us,
そのある人が私たちとこう話をしていると、
we just don't immediately react.
もう嫌なこと言われてもすぐにこう反応しない。
And say, Lord, what should I say?
主よ、こういうこと言われてますけど、私はどういうふうに、口を開いたらいいですか、何を言ったらいいですかっていうふうに言う。
Yeah, and many times asking this question has saved me from big trouble.
もう本当に多くの場合、この祈りをすることによって救われるんですね。
Yeah.Sometimes I just feel like the Lord says, "Oh, don't say anything right now."
時には神様が私にもう何も言わなくていいって言われる時もあります。
Yeah, and one phrase that has helped me so much.
私を本当にこう支えた一つのその言葉があるんですけれども。
Yeah, they're going.
もういろいろわーっと言ってこられて、
they're going full power.
もうフルパワーでわーって言ってくるんですね。
Like this, and I go.Like、this.
でこういうふうにします。
そういう考え方もあったんか。 そうか、そういう気持ちがあるんだって、like this.
Oh, that's how you feel. I see. Kind of reaction.
And I'm not saying they're right.
で、相手の人を正しいと肯定しているわけではないんですね。
But I'm allowing them to unload.
だけど、その人が抱えているもう不満を全部こう吐き出すようにこう導くような反応をするんですね。
And if you do that,
でそのことをしたら、
many times this happens at the end.
こういうことが起きます。
Yeah. Or they're going,
最後には、もうあーって言ってもう吐き出してますよね。で、あー、そうか、I see. That's how you feel. That's terrible.
I didn't realize you were thinking that way.
あー、そういうふうに感じてたとは気がつきませんでしたっていうような反応をすると、最後にはどうなるかというと落ち着いてくるんですね相手が。でいいコミュニケーションを取ることが最後にはできるようになります。だから私たちが口を開く前にちゃんと考えてから何か話をするということが大切なんですね。で、本当にこう衝撃的な発言は控えるということ。
OK
分かったよ、
I'll never call you again.
じゃあもう絶対もう二度と電話しないからな。
I will never
もう絶対、
ask for your help.
絶対助けてなんて絶対言わないからな。
I will forget those never never sentences.
もう絶対とか二度ととかそういうのはもう忘れてください。
Because if you say those,
そういうことを言ってしまったら、
and the, you're actually losing respect.
もう尊敬を得られなくなってしまうんですね。
Yeah. If you say, I will never call you again.
絶対二度と電話しないぞみたいなことを言ってしまうと、
yeah. Then basically your mouth is talking, but you in the end you end upcalling again, so the respect is destroyed.
二度と電話なんかしないぞって言って口では言ってるんですけど、結局は二回目電話することになるので、そういうことを言ってると言ってることがちゃんと行えないので、信頼感なくなってしまうんですね。
And so what you're teaching is that I can't trust.You're teaching the other person that you can't trust your own mouth.
だからそういうことをすることによって、守れないようなことを言ってしまうことによって、相手の人に何を教えているかというと、自分の口は信頼できないということを教えてしまっていることと一緒なんですね。
Yeah. And so it's really important when someone is talking to you, そしてあの時はこうね、like that you, ah, そうか、そういうことあった。Like this, and you allow them to unload without fighting back.
だからそういうふうにいろいろ攻撃されてわーっと言われてる時でも、こう耳を傾けて聞くっていうこと、でその人に全部こう吐き出すように話を聞くっていうことはすごく大切なんですね。
Now, this is what Jesus did.
でイエス様がはこういうことをされました。
十字
架にかかる前に、イエス様はこういうことをされました。
Yeah. There were all these accusers.
もう、こう、責め立てる人がいたわけですね、イエス様のことを。で、そこに立ち尽くして。
Yeah. And finally, the ruler said,aren't you gonna say something?
で、そこで、こう、支配している人がやってきて何か生かしたらっていうようなことを言うんですね。
Yeah, and, and then he spoke a little bit.
で、そしたら、少し話をするんですね。
Yeah, but basically the reason he didn't speak is because he was in tune with his father in heaven.
で、その時にイエス様がわーっとこう責め立てられている時にどうして言い返したりしなかったかっていうと、イエス様は神様とつながっていて神様に耳を傾けてたんだと思うんですね。
And so he was probably saying, should I make a comment here?
できっとイエス様はここで何かコメント言った方がいいですかっていうようなことをイエス神様と相談して耳傾けてたと思うんですね。
And his father in heaven spoke back to him
probably. で、神様が多分イエス様に話をしてくれてアドバイスくれたりとかして、でも、ああ、心配しないで、もう何も言わなくていいからっていうようなことを言ってたかもしれないですね。だから、黙っていたりしいたんですね。
So for you also, when you're in a heated situation, to be calm and say, Lord, what would you have me to say?
だから皆さんもそうやってこうわーっと責め立てられるような、こう白熱するような状況があったとしても、落ち着いて、で、主よ、どういう反応したらいいですかっていうふうに聞くということ。
And then maybe you finally get toAt this point, the person has unloaded everything at you.
で、相手の人がもう完全に全部吐き出したような状態になって、
yeah. And they say, well, now I want to hear what you have to say.
ね、もうじゃあもう全部吐き出して、じゃああなたはどう思ってるんですかっていうようなことで。
Okay. I've been saying things to you now.
うん、あなたがの意見も聞こうじゃないかっていうような状況になります。言ってみろ。私はだってこれだけ言ったんだから、かかってこいっていう感じですよね。何か言ってこい。
What do you do?
どうしますか、そういう状況の時。
This is the best way.
これが一番いい方法はこういうことなんですね。
Don't fight back.
その同じようなことで言い返したりしないで、あなたはこういうこと言ったんだから、じゃあこれはどうだ、
yeah. And what about that?
で、あれはどうだ、
And what about this?
じゃあこれは
Don't do that.
っていうふうに今度攻め返すことをしないでください。
This is what you can do that's very helpful.
これはすごく役に立つことで、こういうことをしたらいいと思うんですね。
Well, right now, this is how I feel.
今は私がどう感じてるか、こういう気持ちでこう感じていますっていう。
When that happened at that time,
こういう状況が起きたときに、
I felt sad about that.
私はそのことに関してすごく悲しく思います。
And I felt disappointed.
で、すごくがっかりした気持ちになりました。
I thought I explained clearly.
はっきりと説明したと思っていたんだけれども、
But I guess I didn't.
だけどもそれがちゃんとできていなかったから、こういうことになってしまったんですね。
And so I feel discouraged about that situation.
だからその状況に対して私はすごくがっかりした気持ちでいます。
Yeah. And now you're not accusing.
相手を責めているのではないんですね。
But you're just sharing your feeling.
自分の気持ち、どういう感情に至ったかっていうような気持ちをこう分かち合っている。
You're not attacking them.
相手を攻撃しているのではないですね。
You're not saying you made a mistake. Apologize.
あなたが間違いをしたんだから謝りなさいっていうような責めを責め立ててはいないんですね。
You're just sharing the feeling that you have.
自分が感じているその感情っていうものを相手に伝えている。
And when you do this,
そのことをすると、
it allows the person then to say, あ、ごめんなさい。
そうすると相手の人が、あ、ごめんなさいっていうような機会を与えることになるんですね。
If you attack back, they have to attack again, and there's no ごめんなさい。
もし私たちがそれをまた攻め返したら、向こうはまた攻め返してくるので、ごめんなさいというその、チャンスを与えられないんですね。
Yeah, but if you just share, this is how I feel right now.
だけどこれが今私が感じている気持ちですっていうその感情に対してそのことを伝えるということ。そうしたらそれは相手を責めていることにはならないので。
And so this gives them the freedom to possibly apologize.
相手に謝る必要があれば謝るその機会を与えることになります。
Or it allows them then to say, okay.Then I will change the plan. How about this? It allows them to make adjustments.
あるいはこういうふうに感情を伝えることによって、じゃあそういうふうに感じるんだったら、私はじゃあこういうふうに今度からは変えるわねっていうふうにこう変化をもたらすようなことができるかもしれないです。
Yeah. And describe. So you just describe the feelings that you had at that time.Not attacking.
相手を責めるのではなくて、自分の感情、気持ちっていうものをこう表現する、描写する。
Yeah. Yeah. This is very important.
これはとても重要なことです。
Yeah. And, then number five,
で、5つ目のポイントなんですけれども、
and that is sometimes in an argument, there is not, you don't come to an agreement.They still disagree. You still disagree.
まあこうそう言い争いということが起きているときに、こうお互いに何だろう。お互いに何やろう。着地点が見つからない。ね、お互いの着地点が見つからない時がありますよね。
A solution is not found.
そこのお互いが納得するような解決策っていうことが見つからない時があります。
They still have their way of thinking. You still have your way of thinking.
相手は相手の考え方がやっぱりあって、そこは変えられない。自分は自分の考え方があって、歩み寄ることができないという時がありますね。
Well, I think in this case,Psalms 34:14 is important.
で、そういう場合には、詩篇の34章の14節が重要な御言葉になってくると思います。悪を離れ、善を行え、平和を求め、それを追い求めよ。
Sometimes in a difficult situation like this, you have to pursue peace.、
うん こういう難しい状況の時には平和を追い求めるということをしなければいけない時があります。
Yeah, yeah. And it's kind of like this.
こういうようなことです。それは。
Now, for example, Lloyd over here.
例えばここにロイドがいますね。
He's angry at me.
私のことを怒ってるとします。
And we tried to talk it out, but we didn't come to a good conclusion.
で、お互いに話をして解決しようとするんですけれども、解決策が見つかりません。
And so finally, we just said, well, we'll talk about it another time.
で、もう仕方がないので、また別の時に話をしようということになります。
And so I come next Sunday.
で、次の日曜日に私はやってきます。
And he's sitting over there.
で、そこに座ってるんですね、ロイドが。
But he pretends he doesn't.
だけど私を見てないふりをするんです。
で、
私が近づいてきても違う方向を見ます。すごく近づいても知らんぷりしてます。
In this case,
こういう場合はですね、
pursuing peace means,
でこういう場合に平安を追い求めるというのはどういうことかというと、
hey, Lloyd, Lloyd,
って言って声をかけます。
You want some gum?
ガムある？あ、ガム欲しい？
Yeah, you, where you go out of your way to talk to them.
もう自分からこう歩み寄ってその人に話しかけるということをする。
Yeah.You have to go extra. You have to pursue peace.
もう一歩踏み出して平安を追い求めてもう一歩踏み出して歩み寄るということ。
Where you go, you have to almost chase them.
追っかけていかないといけない。働きかけていかないといけない。
Yeah, yeah, yeah. Hey, Lloyd, Lloyd,
Lloyd. もう遠くからでも声出して、Lloyd. 知らんぷりしててもできなくなる感じまで声をかける。
I'm not gonna give up on you.
あなたのこと諦めたりしないよっていうふうに。
You think different than me.
You
think different than me.
あなたは私より
Your thinking is different than me.
あなたの考え方は私とは違うけども。
But I'm not going to give up on our friendship.
だけど私たちのこの友情というものを諦めることはしないよっていうふうに。
This is pursuing peace.
そういう態度が平安を追い求めるっていうことですね。
Where you just keep after them and keep after them.
ずっと追いかけていくその人。離れていこうとする人を追いかけていく。
It takes a long time.
時にはすごく時間のかかる時もあると思います。
And sometimes it even gets to this point.
時にはこういうことになることだったと思います。
Where they say, "I'm not going to see you anymore."
もう二度とあなたの顔なんて見たくないというようなことを言われる。
I'm moving.
もう引っ越します。
I'm going to another place.
もう別の場所、顔見なくていいような場所に行きます。
And you know what I do in this case?
そういう場合にはどうするかというと、
I this is what I do.
こういうことします。私は。
We might not agree.
お互いにこう賛成できないことを、その解決策見つからないかもしれないけど、
But let me pray.
お祈りさせてください。
Lord, I just pray for your blessing upon Dare-Dare-san.
あなたの主よ、あなたのその祝福がこの人の Dare-Dare-san のためにあるように。
Bless him in a tremendous way.
もう素晴らしい方法であなたが祝福してください。
And he says I won't see him for a long time.
で、もう私にもう会わないって言ってますけれども。
But just watch over him and guide him and protect him.
だけどあなたがどうぞ見守って、守ってくださいっていうふうに。
And if you do this,
こういうふうにすると、
I have noticed something.
気がついたことがあります。
Five years later.
5分じゃない。5年後に。
10 years later.
10年後に。
15 years later.
15年後に。
They want to be your Facebook friend.
Facebook ので友達になりたがってくれます。リクエスト、フレンドリクエストが来たりとかします。
Because of that last comment.
どうしてかというと、その最後の最後のコメントによってです。
Yeah, that last comment where you prayed a prayer of blessing.
祝福の祈りを最後にしたそのことによってです。
And now 10 years have passed.
で10年経って。
And they're thinking, why did I get so upset?
でどうしてあの時あんなに怒り狂ってたのかなというふうに思う。
Wow, it seems so foolish now.
もう今考えたら振り返ってみると本当に愚かだなというふうに思ってしまう。
You know, really, he was not such a bad guy.
そんなにひどい人でもなかったのに。
Yeah, and they're able to restore the relationship.
でそして私たちそうはその、お互いの関係を修復していくことができるようになるんですね。
Yeah. And so, see, these are some of the things that I am trying to work on in my life.
こういうことが今私が、まあ、自分の人生の中でもこう、成長したいなと思ってやっていることなんですね。
A long time ago, I visited the churchin Hawaii Hope Chapel.
もう本当に随分前なんですけれども、ハワイのホープチャペルに、訪ねていたことがあります。
Yeah. And there was maybe they had about 1,500 members.
で、だいたい1,500人ぐらいのメンバーがいたんですけれども。
Yeah. And I stayed at their office and watched them work for about 2 days.
で、2日間ぐらいそのホープチャペルの事務所でいろいろこうそこを出入りする人とかをずっと観察してたんですね。
Yeah. And what I told you today is what I learned from those 2 days.
で、その2日間観察事務所の中で観察していることで、この今日皆さんにあのお話したこのことを私は学んだんですね。
Because they had 1,500 people.
どうしたかというと、1,500 人のメンバーがいるんですね。
And if you have 1,500 people,
1,500 人いたら、
you can't get all upset because somebody didn't like your shirt.
もう誰かがそのあなたの皆さんのシャツが気に入らないと言って怒ったりとか、
yeah.
そういう問題が起こってくるんですね。
Or somebody said something about your hair.
あるいは あなたの髪の毛のスタイルが気に入らないとかいうふうにこう文句を言ってくる人とかがいるんですね。
yeah.
1500人いたら
you can't do that.
それだけの人間がいたら、
yeah. And so、
そういうことが起きてきます。
I watched them handle the people.
でそういういろんな問題が起きる中でどういうふうに人がその問題を扱ってるかっていうことを見てたんですね、
yeah.
観察していました。
I remember one situation where the secretary gave the telephone to the pastor and she said she's really angry.
で、あるこういう状況があったんですね。秘書の牧師の秘書の人が電話を牧師さんに渡しながらめっちゃくちゃ怒ってるよって言って電話を渡したんですね。
And he took the phone and said, oh, hello.
で、そしてその牧師さんがその電話の受話器を取ってこんにちは
って言って
あの話をしてるんですね。で、何の話をしてるか分からないです。
I could hear this.
分からないですけども、もう電話の向こうでキャンキャン言ってるのが聞こえるんですね。
Boy, you know, and he was like, whoa.
もう受話器こう耳から離しても、うわすごい怒ってんなっていう感じ。
and then I heard his tone.
で、そうキャンキャンキャンキャン言ってる話を聞きながら牧師さんの話すトーンっていうのが聞こえるわけですね。
That must have been painful.
もうそうやって、ああそうですか、そうですか、それは本当に傷つきましたね、大変ですね、でしたね。
You really feel disappointed in me, don't you?
本当に私に対してすごくあのがっかりしてしまったんですでしょうね。もう本当にあのすごく辛い思いをされました、
yeah.
されたんでしょうねっていうふうに言ってる。その。
Yeah.
そうしたらだんだんそのキャンキャンキャンキャン言ってたのがもううーってこう泣き崩れるような感じのトーンに変わっていく。
and then gently he described how he felt.
そしてそこで牧師さんがこう優しく自分がどういう気持ちになったかいるかっていうことを、伝えてたんですね。
and then at the end they had a wonderful prayer together.
で最後の最後に、お互い一緒に祈るっていうことをしてた。
and I thought, wow.
でそれを見て、yeah. あすごいなと思ってました。
yeah. This is what I need to work on in my life.
これが私の人生の中で自分がこうあの訓練して成長していかないといけないことだなと感じたのを覚えています。
And so my question for you is,
だから、ここにいらっしゃる皆さんに私がある
質問ですね。 How do you handle the
皆さんは自分の人生の中にいるその難しい人たち、扱うのが難しい人たちをどういうふうに扱って いっていますか。
Do you have a good way?
いい方法がありますか。
If not, I encourage you to learn from some of these points tonight.
もしいい方法が見つかっていなかったならば、今日やったこのポイントをもう一度ちょっと見ていただきたいと思うんですね。
Yeah. Number one again,
一つ目は、
overlook the small, offense.
もう些細なことは見過ごすっていうこと。
Yeah. Number two,
二つ目、
as soon as possible after a trouble, talk to the person.
何かその問題が起きた時にはもうできるだけ早くその人と話をする。
Spreading emails all over the place doesn't usually makes things worse.
もうメールをこういろんな人に撒き散らすということは状況をもっと悪くさせてしまいます。
Yeah. Number three.
三つ目。
Prayerfully think before you speak. Say, Lord, what would you have me say?
祈りながら口を開く前にじっくり考えるということ。
Yeah. Number four. Once you can are able to talk, don't accuse back, but share how you feel.
で、話をする段階になったら、その相手の責めに対して責め返すのではなくって、自分の感情をこう表現する、伝えることする。
Yeah, and this allows them the freedom to possibly apologize for the situation or adjust or make changes.
で、これをすることによって相手に謝る機会を与えるあることができる、あるいは、そのお互いにこう歩み寄るような何かこう調整することを思いつくかもしれない。
if you attack back, then they feel their pride is being attacked. So even if they're wrong, many people can't admit it.
相手が間違ってたとしても、そこで責め返してしまったならば、プライドがあって、そこで謝ることができなくなってしまいます。
And then pursue peace. Even if it's not resolved, continue to reach out. Continue to say hello. Continue to show care, even if it is rejected.
相手に拒否されたとしても、そこで平安を追い求めるという行動に出る、拒絶されてもこんにちはって声をかける、こう追いかけていって、歩み寄っていくということをする。
Yeah. I was talking to some pastors years ago and they really shocked me.
何年か前に、牧師さん、ある何人かの牧師さんたちと話をしてたんですけれども、すごく、驚いたことがありました。
Because this isHow I deal with being ignored.
私はその無視された時に私はこういうふうにするんですけれども、こんにちはって言われたら、言われて無視されたら、
I'll try one more time next time.
あれって全然無視されたなって、でももう一回また声かけてみよう。
Attempt number two.
次の時。で、
Hi.
で二回目ですね。こんにちはって言うんですね。
Now,
でまた無視されます。無視されるんですけども、また3回目のチャレンジです。3回目はもういいや。
Then I start to ignore.、
でもうプンってして、今度は自分が無視を始める。
I noticed inside of me an attitude. I tried two times.
自分の心の中で2回もこっちから歩み寄ったのにっていう気持ちがあるんですね。でこっちから2回も歩み寄ったのに、それでも無視された。
And so, もうええわ、
だからもういいわと。
yeah.But I was talking to some pastors.
でこれこうだったんですけども、牧師さんたちと何人かの牧師さんたちと話をしていて、
and one pastor was on friendly greeting being ignored number 31.
ある牧師さんはそのもうすごくフレンドリーに声をかけて無視される31回目みたいなところにいる人だったんですね。
Yeah. Yeah.Number
31回目です。
And here goes number
32. で31回目も無視されて、もう32回目行くぞっていう、こんにちは。
To never give up.
もう絶対に諦めない。
To keep reaching out.
もうどんどんこう手を差し伸べていく、歩み寄っていく。
And for many people who are deeply hurt, it takes that much to break into their world.
本当にあの心の奥底で傷ついている人っていうのは、その人たちの心を開くのにそれだけの時間がかかることあるんですね。
Yeah, yeah. maybe I think my number one 記録 is let's see, three years.
3年。私の一番ナンバーワンの記録は3年間っていう記録があります。
300 years.
え？
I'm sorry. Three years.
びっくりした。
Felt like 300 years.
300年って言ったんですね、今ね。で、いや、300年間違いでしょって言われて、300年のような気持ちがしたって言ったんですけど、3年ですね。
And even after three years of trying to be friendly and being ignored.
3年間ずっとこうフレンドリーに話しかけしては拒絶され、話しかけては拒絶され、でそれがなかなかこうその壁が打ち破れなかったんですね。
But then the shocking thing happened.
だけどすごくショッキングなことが起きました。
I got cancer.
私が、がんになったんですね。
And they came to the hospital.
私の病院にお見舞いに来てくれたんです。
And crying.
そして泣いていました。
And said, "You've tried so hard to be kind to me."
私に本当に優しく、何度も何度も諦めずにしてくれた。
And so here's a gift I have for you.
で、ここ、お見舞い持ってきたんですけどって言ってくれたんですね。
Yeah. And so sometimes God's love doesn't give up so easily.
神様の愛っていうのはそんなに簡単には諦めないんですね。
Yeah. And the only way to be able to do that is to be able to have a relationship with God where you're receiving that kind of love so you can give it.
で、それができる秘訣っていうのは神様とつながっているということ、そして神様の愛をちゃんと受け取ってそれを渡していくっていうこと以外にできないんですね。
Yeah. Human love wants to give up after attempt number two.
人間の愛っていうのはもう2回目で諦めてしまいます。
Yeah, but God's kind of love, if you get in that love relationship with God, then He can give you the strength to keep on reaching out to people like that.
だけど神様の愛っていうのはもう次から次へとそれを歩み寄っていくことができる、そういうものを注いでくれるんですね。
Yeah, and you can get that kind of relationship with prayer.
でそういう関係というのは祈りによって得ることができます。
Like right、
その祈りを、したいと思います。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天のお父様、今あなたの身元にいます。
And I just confess to you that we judge people for their faults many times.
私たちは相手の間違いに対して本当に、よく裁いてしまいます。
But the reality is we're not perfect.
だけれども現実には私たちすべての人が人間が完璧ではありません。
yeah, we also have failures.
私たちにも、間違いはあります。
we're not qualified to judge.
私たちは人を裁くというそういう資格がありません。
And so we ask for you to forgive us.
だからあなたがどうぞ私たちのことを許してくださいますように。
And we thank you that you sent your son Jesus to die on the cross.
あなたがイエス様、あなたの一人息子であるイエス様を十字架にかかるために送ってくださったことありがとうございます。
yeah.To pay the penalty for our selfishness, our sin.
そしてそれが私たちの罪、私たちの自己中心的なその罪を贖うためであること。
Yeah, we invite you to come into our life.
どうぞ私たちの人生の中に入ってきてください。
Live inside of our heart.
私たちの心の中に住んでください。
Give us the strength to become peacemakers.
私たちがピースメーカーにその平和を作り出す人たちになることができるようなそんな力を与えてください。
We ask in Jesus' name.
イエス様の皆によってこのことをお祈りいたします。アーメン。アーメン。